縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。ひがりかです。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。7月、今月は、素敵な男性2人が私の目の前にお座りです。ご紹介します。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの大和田邦治さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そしてもう一方のゲストは絵本作家兼デザイナーの城間誠雄さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、絵本作家兼デザイナーの城間誠雄さん、城間さんって、どんな人っていうのは、どうぞ皆様先週の番組を聞いてください。RBC のホームページ、RBC ラジオから、クリックしてもいけますし、沖縄開放銀行のホームページからもいけますので、ぜひ聞いてください。ということで、でも今週初めて聞いたよっていう人に、ちょっとかわいそうなので、もう一回自己紹介を城間さんお願いしたいと思います。
はい、クーパーデザインルームの、城間であり、絵本作家の城間誠雄でございます。広告の方のクーパーデザインルームの方ではですね、広告の、制作ポスターだったり、パンフレットだったり、あとはホームページのデザインだったりっていうことを、やっております。あと絵本作家としてはですね、今沖縄タイムズの方で月に1回連載をしております読み聞かせ劇場っていうところで、絵と文を書いております。それと、6月の1日に新しい絵本転校生のうつるさんっていうのが出ております。
すごいですね。いや、私の手元に今、城間誠雄作品集っていうことで絵があるんですけどね、なんかもね本当にすごい可愛いですし、すごいですね、引き込まれちゃいますね。大和田さん、これ見た時にビビッときたんですね。
そうですね、これは売れると思いましたですね。
ねえ、いろんな動物は登場するし、お花は登場するし、お菓子の家は登場するしというので、さっきも見せていただいたんですけど、これって城間さんって小さい頃から絵好きだったんですか？
そうですね、ちっちゃい子で多分絵は嫌いな子っていないと思うんですけど、普通にみんな一緒にお絵描きなんていうのやってましたね。
宇宙金魚ドゥマンギタン、これ、なんとも言えないですねこの命名も、ネーミングも、城間さん。
はい、そうです。
いや、これで絵本を作ったりして、タイムズさんの方でね、読み聞かせの、あれもシリーズもやってらっしゃるんですけど、実際読み聞かせはご本人もやってる。
そうですね、2年ぐらい前からですけど、県内の、読み聞かせの団体さんの方に最初お願いしてたんですけど、そこの方からもう、ちゃんと本人自分でも読みなさいよというような、いろいろアドバイスも受けてですけど、読むようになりました。
はい、ねえ、もう子どもたちってね、食らいついてくるかささっと引いていくか、はっきりしてますよね。
はい、
どうですか？
そうですね、読み聞かせの、多分同じ本でもね、多分読み手によって食らいつき方が全然違うんですよ。でここでこう盛り上げようだとか、その絵本のことに、その読む絵本についてある程度こう知識がないと、ただ読むだけだと子どもたちってなかなか食いついてこないっていうか、でも逆になんかそれをある程度熟知して、なおかつここでこういうふうに面白く言ってやろうっていうのがあれば、意外に子どもたちはすごく喜んで聞いてくれますし、それをここ、2年ぐらい、何度か経験しまして、なかなか奥の深い面白いものだなと思ったりしております。
だいたい読み聞かせ、してくださる方っていうのは、世界の絵本だとか、どなたかが、書かれた作家さんのものを読むわけじゃないですか。自分で描いた絵 で話を自分でするっていうのはどんな感じですか？
まあ、基本的に僕は自分で書いたものしか読んだことがないんですけど、あまり意識はないんですけど、でも子供たちにおじさんが書いたんだよと言うと、またそれもすごくあのなんていうの、面白がってくれるというか驚いてくれたりしますんで、あの読み聞かせの一つの手段として、本人が書いた絵本を本人が読むっていうのも面白いなと思います、
ね。はい、マングースのプーヒア、歌うの大好きミミクジラ、なんかネーミングもいいですね。
あの方言を主人公の名前にしてるんですよ、これはあの新聞の連載がそういうコンセプトで始めてるもんですから、どうしてもそうなってるんですけど、まあ響きがね、沖縄の方言のこの響きがすごい面白いし、なんかそれとこの物語をこう一緒にすると子どもたちも知らずとこう覚えてくれるのかなと、方言をね、と思いまして、そういう形で作っております。
なるほど。あの、ね、今拝見してると、読み聞かせもそうですし、絵本もあのこうやって出すことができたり、いろいろな活動されてますけれども、よろずに行かれた時はそれはちょっとまだうまくいってなかった、もしくは悩んでた。
まあ、要は広告の方で仕事を受けてましたんで、どうしてもやっぱりそこをメインにしていくというか、ちょっと今月は売り上げがっていう時はそこにどうしても力を注ぎ込んでたんですけど、これじゃいかんなと、なかなか絵の方で仕事が来ないなっていう時に、まあ、どうしたらというか、どういうヒントがもらえるのかななんて思いながら、よろずには訪ねていきました。
はい、で大和田さん、どういうアドバイスをされたんですか？
ずっと展示会ということで、実際にあのご自身の作品の方のご販売ということを実際されてないということが分かったんですね。ということであるならば、やはりあの絵本作家として、作家活動をするということであるんであれば、ご自身のこの世界観のある絵をぜひともあの世の中に出して、で認知度を広げてですね、ファン作りということをされたらどうかなということで、個展することをお勧めしました。
で個展を、まず自分で個展をしようと始められたんですか？
そうですね、アドバイスあってのことなんですけど、まあその前に、個展といってもじゃあどこで、どういうギャラリーでっていうところ、まあネットで探せば県内では出てくるんでしょうけど、逆に大田さんの方からは、いくつかを、ピックアップして、でそこをまず回ってごらんっていう話がありまして、そこを、回って、絵をこうなんていうんですか、売り込みに行くような感じで持ってきました。
なるほど。あのギャラリーさんを紹介して、その売り込みに行かれたって話してますけれども、どんなふうなアドバイスをされながら、あのそこを促したんですか？
あのまずですね、あの今までの、ね、やられてた読み聞かせとか非常にいい企画ではあるかと思うんですけども、どちらかというと自分たちで運営されてるようなスタイルから、今度はあのギャラリーさんというところ の、 その自分たちの画廊の人たちっていうのは接客であったりとか、それから売価の設定であったりとか、それから物が売れた時の梱包の仕方であったりとか、集客とか、やっぱりその道で非常に慣れてる方なんで、ただどちらかというとスタイルとすると、今度は新たなあの打ち出し方としまして、城間声優さんが物を作る人であって、今度物を売る人、こういうような専門職分けた動き方したらどうですかということで、あの路面店のギャラリーさんなんかを何箇所かご紹介したという経過でございます。
なるほど。そうですよね、自分でいいですよいいですよって売るよりは、売るプロの人、あるいは見せるプロの人、そういう方々の力を借りた方がそれは違いますよね。
はい、
どうでした？
今まではどちらかというと、そのまあ広告でね、イラストを使ったりすることが主だったんですね。さっき の、 あの新聞の連載もそうなんですけど、顔がわからない不特定多数の人たちに見てもらって、まあその企業さんなりからお金をいただいてたと。ところが今度は絵を展示して、その絵を見て気に入ってくれた方がお金を出して買ってくれるっていう、なんか今まで当たり前のことなんですけど、今まで自分がなんか考えてなかった発想だったんですよ。それを気づかせてくれたのはすごいありがたいなと思いました。
そうですよね、あの仕事としてデザインをするのじゃなくて、作家として 白間さんそのものがある意味では、ね、その商品というかになるということですよね。
はい、そうです。はい、
ね、
その通りです。
はい、でその辺の売り方っていうのはやっぱりあのギャラリーをあの何ですかね、統括していらっしゃりとかそういうバイヤーをされてた経験からの視点ですか。
例えば絵を売り込みに行くについてもその個展という流れってどうなのということでその辺の方の説明からまず、うん、あのご説明差し上げた次第です。というのはまずギャラリーの方で仮に個展が開催されますよということになるとその前にいろいろな準備しないといけないですよね。その前に集客をしないといけないですよね。いろいろな流れ、うん、で最終的には顧客の台帳の方を作って、うん、やはりそこの方をきっちり管理できるような体制作りというようなお話を一連をさせていただいて、それからまあ実際に行くんであればこういうようなあのギャラリーのオーナーさんとお話したらどうですかというところの、まあ、事例というかそういうようなお話もさせていただいた次第ですね。
自分がやってる世界というのはよく知ってるけれど、まあ、そういう意味では全く違う切り口というか違う分野でに入っていくとなるとどういう構造になってるかとかそこにどういう役割の人たちが存在してどんなつながりで物が動いているのかってやっぱ分かんないですもんね。
そうですね、まあ、改めてねこうやってギャラリーで、個展をしたっていうことはすごいこれから先絵に関わる仕事っていうのは随分変わってくるかなって思います。
そうですよ ね集客もしてくれて全くこう作家として見てくれるお客様買ってくれるお客様と出会った時の気持ちっていうのはどうでした。
そうですね、一番最初に絵を買ってくれた方っていうのは今でももう多分ずっと一生忘れないだろうなと思います。本当に初めての個展なのにいろんな方が、絵を買ってくださってすごい出会いもありましたし、まあ、本当にいい形でスタートが切れたなと思っております。
うわ、いや、またもっといっぱい話聞きたいんで続きは来週です。ということで、今日のゲストお二人ご紹介します。絵本作家兼デザイナーの白間誠友さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの大和田邦治さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた来週、お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。